こんにちは、遠藤良久の運気向上プライム法です。今日もあなたの心や体感がこうあっと驚くような不思議なことを見出して、人生存在の無限の可能性に開かれていくことを願って法話を配信したいと思います。はい、無量寿経の四十八願の、続きですけど、次はですね、三十一願ですが、ここで、そのまま行くと、たとえ我仏となると縁とき、私が仏になるときは国土清浄にして、私の世界が清らかで、その光明をもって皆ことごとく十方一切の無量無数不可思議の諸仏世界を照見すること、照見照らし見ることですね。三千世界、十方一切のもう無数にある、もう想像を絶するような、仏様方の浄土の、世界をみんながこう、その国土の、その世界のね、清らかな光をもってして、見ることができる。その見ることができるというのがどういうふうに見れるかというと、ここに出てきますけど、なお妙境にその面像を見るがごとくというのは、要するによくこれ お経に出てくる例えでもありますけどね、クリアーな鏡に顔が映るように、そんな風にも如実に、もう想像を絶するような想像を超えた、諸仏のさまざまな素晴らしい姿がこう見れるように、その光でもって見れる、私の世界の光でもって見れること、そうでなかったら、私は悟りを開かないという言葉ですけど、これ、そのまま普通に「あそうか」っていうふうに言ってしまうこともできるんですが、これ意外にこう深い話なんですよね。意外にって言ったばりか、これどうに説明したらいいですかね。この清らかな光という症状にして、その光明を持って、これ清浄光っていうね、宇宙大霊にはね12の光がありまして、その12の光をもって宇宙の存在すべてをこう霊的に生み育てていくというものなんですけどね、その中のね清浄光というものがあります。で、清浄光の働きはちょっと別のところで、もちろんこれ一つをもってしてものすごい、本一冊ができるかもしれないなっていうぐらいの内容ですので、一つ症状の働きを言うとね、宇宙の、宇宙ってのはそもそも宇宙大霊ってのはそもそも宇宙自体がこう知恵でできている。でその知恵はね4種類の、4側面の知恵がでできてるんですけど、そのうちの一つの知恵はどんなものかというと、要するにね、イメージしたものが現象になるという知恵でできてるんですよ、宇宙というのはね。これだから最近でいうねポジティブシンキングとか、そんなのって、これの割とこうこれの表面的な部分というか、ここからも説明できるっていう言い方もできますけどね、宇宙そのものが、イメージが現象化するということでできていて、でどういうふうに、現象化するのかというとですね、まずね私たちこう我々イメージというと、どうしても自分の心の中でこうイメージを作るというね、それで客観的と心の中のものになったわけまでもイメージはね、 で実際の現象とは無関係というふうにね、それは思ってますよね。科学というのはそういうものでできていますので、つまり心は物に影響を与えないというね、その前提でもってないと、科学というのは成り立たないので、これを客観性と再現性と言うんですけども、つまり誰がやっても同じ実験結果になる、で誰がやっても同じようになるっていう再現性ね。でですから客観性といって、データが同じように出るという、これはもうね、実際の世界の本当にごく一部の話なんですよね。で実際物理学が今もうこっちの方は崩れてます。当然心によって現象が変化するなんてのは普通の当たり前のことで、例えばこれ前にも法話にもお話しましたけど、焼け火箸だぞと言って鉛筆催眠状態にして、ね、人を焼け火箸だというふうに鉛筆をね催眠状態でかけて皮膚に当てると本物の火傷ができるんですね。これ本物なんですよ。もう偽物の火で焼いたものとね全く区別のつかない火傷ができるわけです。こんなん説明できないですよね。そんなんでも実際はそれが現実なんですよね。で気の世界でいうと、もろに心の中でイメージしたものは気の世界として、気の世界でまずねできてるんですよ。だからイメージしないものは存在しないし、イメージするものは実は気の世界では存在しています。でそれはもう誰でも認識できるようになる、時代が今来ているので、認識できるようになりたいと思ったら簡単に、どなたでも、それはできるようなシステムがありますね。それで、手前味噌にみたいに聞こえるかもしれないんで、もうこれ以上言いませんけど、それでね、大乗仏教ではどういうふうに言うかというと、このね絶対イメージ、これつまりね客観的でないイメージ、主観でもなく客観でもない、それを超えたねイメージっていうのはね、実はまた存在するんですよね、不思議なことにね。いやこれは本当に不思議なんですけど、これどうして客観でも客観でもないし主観でもないっていうふうに言えるかっていうと、仏様のお姿を、イメージするというのが、大乗仏教の基本的な修行なんですけどね。でそれを、やっていくと世界と自分とが一つになるというか分かれてないというところに行き当たるって、そうすると空、いわゆる空というところですよね。で全くその対象がない状態です。自分もないし対象もないという状態。ところがね、そこからまたね新たなねイメージっていうものがね生まれるんですよね。で、あんまりこれ時間使えないので、ざっと言ってしまうと、そこのところから実は絶対イメージというものがあって、宇宙大霊がねがイメージすると、そこに自分現象と現象化したものが生まれると、同時にそれから人の心の中にもイメージや心が生じて、それで存在を認識するというのがね宇宙の構造になっているというのが、これをね、ちょっと難しい言葉なんですけどね、大円境地というんですよね。この世界、この宇宙の構造のことをどういう記事を書くかというと、大きな円の鏡の知恵というふうにね、それで経典で大と出てきたら、それは大きいという意味ではなくて遠近大小を超える無辺という意味ですので、果てがないという意味がですので、その実際にはこの果てのない円、正確に言うと球体ですね。球体の中の鏡に 鏡の、ね、でできた球体を想像してください。でその中身を中も鏡で生きてると思って、それは無限が、あのお互いに全部全て映し合ってる状態ですので、無限が無限の無限っていうものを映し合ってる状態ですよね。このようにして宇宙は実は成り立っていて、その絶対イメージからもうあの様々な現象が、心も物質的な現象もそれから心理的な現象も生まれてるんだっていうのが、この大乗仏教の大円教授という世界です。でこれ我々のね人生と関係ないかというと、まあ大割で、まさに私たちはこのねイメージの世界で実際には生きてるんですよね。何をイメージしたかということが、どういうあの人生の現象を作ってるかということと直結します。ですからイメージが自由になるのであれば人生は自由になるんですよ。人生の自由性は想念のコントロールから生まれるんですけど、我々なこのカルマに縛られてると想念がコントロールできないんですよ。例えば、気持ちが明るくなろうと思っても暗くなっちゃうとかね、人に優しくしようと思っても暗示しようと思っちゃうとかね優しくしたいと思ったら優しく思いのままにそういうふうになればいいわけです。しかしカルマでもっても引きずられちゃうとかね。で何のために、仏様の姿をイメージするという修行やね、まあ、利他の祈りやね、そういうものをするかというと、それを集中して集中して集中してずっと続けることによって、あるところからふっと自分のその自分が頑張るっていうんじゃなくて、なんか抱きかかえられてこう一緒に連れてってくれみたいなね、他力になってきて、もう思わないでも思うみたいなね。そうすると今度心がね自由になってきます。その心の自由性はね非常に人を楽しい気持ちにさせますので、こうイメージもババッとこうね豊かになってきますので、ぜひ、あなたにもこの尊念の自由、人生の自由、楽しさというものを、味わっていただきたいと、味わっていただけますように、それね、先ほど言いましたけど清浄なる光、この清浄なる光とが、まあ、一つの大円境地、先ほど言った宇宙の構造の側面ですので、どうかなとあなたにそんな人生の自由楽しさが開けていけますように。